火曜日のこの時間は山よも山話をお送りしています。今日もゲストをお迎えしています。愛媛県山の会山水山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さんこんにちは。
はい、リスナーの皆さんこんにちは、荻野です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。荻野さん今日もお元気で、
はいはい、
ますね。花粉症とか荻野さんないんですか？
何？
花粉症。
あ、ないよ。
あ、ないんですか、うん、まあそうですか。じゃあこの時期も山行き放題でいいですね。
そうなんです
ね、快適ですね。暖かい日もありますしね。
はい、
はい、ということで今日はちょっと今年は花が早いんですけれども、
はい、
もう桜の便り聞こえていますが、梅の便りに誘われてということで、中山寺から中山最高峰、そして清志高人を歩かれたハイキングをご紹介くださるということですね。
そうなんですね。はい、梅便りに誘われましてね、
はい、行ってくださったということですね。
気ままハイキングをしてきました。
そうなんですね。これはあのやはり梅が咲いてるからということで行こうと思われたんですか？
そうですね。それとね、
はい、
今回あの単独公演が一人歩き、楽しんだんですけどね、はい、その思惑というか狙いはね、
はい、
まあ、あの今回中山連山コースなんですけども、はい、まあ、俳句といえばね、
うん、
この連山コースの起点言いますのは中山寺か、
はい、
清志高人が起点になるんですけど、
うん、
他にね、あの阪急の山本駅の方から万願寺経由で縦走路がございましてね、うん、
はい、
人気のコースなんです、
ええ、
ただしね、ハイカーにとって中山寺とか清志高人の由緒ある寺院はね、まあ、通過点というんですか、素通りでね、
うん、
やはりこの寺院の歴史的なあの探訪をする機会がなかったわけですね。
なるほど、そうですね、はい、
で今回はこの梅便りに合わせて、うん、寺院の歴史的探索を兼ねた気ままな俳句、うん、
なるほど、
してまいりました。
そうなんですね、大変興味深いお話あの荻野さん、梅の便りとおっしゃいましたけど、行かれたのはいつだったんですか？
これがね、やっぱり2月28日日曜日を選びました、
はいはい、この時期というとやはり梅の時期ですもんね。
そうですね、
はあ、はい、梅咲いてました？
満開
です。満開です。あ、ちょうどいい時期に行かれたんですね、
は
い、
そうですよ。
そうなんですね。さあ、あのとても中山連山というとあの三田からも近い、
あ、近い、
ね、場所でもありますけれども、はいはい、今回はアクセスは電車で行かれたんですか？
もうあの JR と阪急ですね、はい、だから愛野駅、だいたい8時50分頃の列車に乗りましてね、宝塚経由で、
はい、
まず阪急中山観音寺駅ですか、はい、ここからのスタートですね、
はい、
で帰りはね、あの清志高人駅、阪急の、はい、宝塚経由愛野へ帰ってきたという、
はい、はい、なるほど、分かりました。ではコースを教えてください。
コースのご案内ですね、はい、まずね、中山寺三門と、
はい、
これね結構あの由緒ある三門なんですよ、うん、
はい、
で今回はこの中山寺の境内散策ということで、歴史探訪、
はい、
で特にね、あの五重の塔が新しくなったというか、あの、ね、はい、再建されたという、から五重の塔、それから本堂、
はい、本堂、はい、
阿弥陀堂に絞ってね、うん、歴史探訪をしまして、
はい、
この後はあの例の中山梅林ですね、観音寺公園、は
い、とても有名なところですね、ここもね、
はい、はい、でこれで、梅林を堪能して、あとはもう登山コースでね、
はい、
奥の院参道、
はい、
それからあの御代岩って、はい、あの
大きな岩が
多いのスポット、観光スポットがございました、
はい、
でここから参道離れましてね、あの分岐点があるんですが、あの中山最高峰のコースを取りましてね、
はい、
で中山最高峰から今度奥の院へ戻って、はい、舞谷高原という
舞谷高原、
はい、で清志高人、
はい、
でまたここで歴史探訪、
いいですね、うん、
いうコースでございますね、
はい、大体距離時間どれぐらいだったんでしょうか？
そうですね、
はい、
今回一人歩きですから言っ ったりとしましてね、はい、距離的には9キロ、で時間で 5.5 時間ぐらいですかね、
はい
はい、高低差が450メートルぐらい、うん、すごく一般向きなハイキングコースです。
はい、わかりました、はいはい、ではコースの見どころとトピックスを教えてください。
トピックスですね、
はい、
ほんで中山駅からねもう5分のところに、まあ、格調高い中山寺三門がありますね、はいはい、このね三門は正法正しい保つと書くんですけども、正法3年、
はい、
まあ、西暦で言いますと1646年ですから375年前ですかね、うん、徳川家光により再建されたと言われていましたね、
はい、そうなんですね。
で兵庫県の指定文化財になっていましてね、これが防海楼とも呼ばれて、これは海を望むという字ですね。
防海楼、
はい、
ここから海見えたんですかね昔は
で、はい、その通りで昔はこの山門から遠く海が望むことができたそうです。
へ、意外ですね。今はもう住宅街ですからね。
そうですよ、
何も言うとそうですけれどもそうなんですね、
ね、はい、そういう山門でしたね、はい。で三門はですね、はい、やはり邪気悪いものが境内に入らないようにね、うん、修羅の仁王像が睨みを利かしていましたね、
はい、結構大きい、
大きいね、
立派な仁王像がありますよね、ここね。
普通ねこういう仁王像と言いますとね、物資の運慶とか会計策とかいうのがあるんですけども、うんうんうん、はい、これは確認できませんでしたね。
そうです、結構立派な、ね、ものでしたけれども ね、はい、
でこれ三面を抜けますとね、
はい、
もう多数の東道伽藍がね、はい、もう30近くあるんと違いますか、
はい、本当にたくさんの、ね、はい、お部屋がありますよね、
はい、
うん、
ただこの参道の脇にはね、まあ三周遊と黄色の花を咲かせる花ね、うん、それと、まあ、これは非常に可憐な花なんですけども、まあ、趣のある乙女椿、あ、こういうのがね、はい、咲いてましてね、
はい、
はい、出迎えてくれた季節の花が ね、出迎えてくれたと、
はい、
いうことです、
はい。
やっぱり季節感ありますもん ね、
う
ん、ね、
そうですね、春になるとやはり花が多くなってきますね、はい、
で
今回は、
ね、はい、東道の中で真っ先に駆けつけたのはね、やっぱり再建された五重の塔なんですよ、はい、
これもとても立派な五重の塔です ね、は
い、ね、電車の中でも見えますけど、はい、非常に美しいね、きらびやかな塔ですね、は
い。これ再建とおっしゃいましたけど、一度消失してるってことですか？
これ陛下でね、実はもう400年前に創出したそうですよ。
そうなんですね、はい、はい、
でやはり再建の機運が高まって、平成27年ですか、うん、新しいですね、はい、2016年に完成 しましたんですが、
結構新しいですね。
新しい、
知りませんでした。はい、
ほんでねこの塔はね、青龍と青い、ね、龍と名付けられてましてね、
はい、
もう色彩鮮やかな五重の塔でしたね、
はい、青龍塔 ということは
青
青いんですか。
青いんです、
青いです、
でこれにはね、次のようなわけがございました。
はい、何でしょうか。
日本ではあまり例を見ない青色の色彩が特徴なんですが、これはね仏の知恵の東西南北を司る4つの神様のうちね、うん、はい、東方を司る、阿修羅如来、
うん、
これの清流をイメージしているそうなんですよ。
そうなんですね。
そのためにね、青く
塗られているという、
はい、で高さがね27メートルありまして、はい、その秀麗さはね、非常に圧巻でしたね、
うん、あ、そうなんですね。これやっぱりハイキングで行くとなかなかじっくり見ることないですけれども。
ないでしょ。
青いんですね。
私もね
、
ね、 もういつも通り抜けてましたからね。
はい、
いや、よかったですよ。
ちょっと今度じっくり見てみます、
はい、
とても素敵ですね。
もちろん写真撮ってきましたのでね、はい、見てくださいね。
はい、ブログでご紹介したいと思います。はい、
ただね、前回はね、白銅山の国宝の五重の塔をね、一回紹介させていただいた、
はい、ね、はい、この夏に行かれたということでおっしゃってましたが、
趣が全然違うんですね。
白銅山の五重の塔、かなり古い、ね、あの国宝ですけれども、ね、また新しい五重の塔というのはやっぱり趣違いますか。
はい、
あ、そうなんですね。はい、わかりました。さあ、そして続いては、
そうですね、はい、で次にね、訪ねたのがやはり紫雲山、この北摂でね、うん、紫の雲がたなびくと言われる中山寺の本堂の方へ参りまして、
はい、とてもなんか色が特徴的ですね、はい、紫だったり青だったり
、ね、はい、でね、これはご存知のように聖徳太子の創建によりましてね、はい、我が国最初の観音霊場とされてますね。
そうなんですね。ああ、
で、ご本尊が十一面観音菩薩で、はい、安山に霊験があるということで、
は
い、
そうですね、これは安山祈願で非常に中山さんは有名ですね。
有名であり人気もありますね。
ね、そうですね。
ほんで安山祈願本邦随一の霊場だそうですよ、
うん、そうなんですね。はい、
ほんでね、あれの歴史的に見ますと、はい、豊臣秀吉も祈願して秀頼を預かったと、
うん、
ほんで秀吉亡き後にね、はい、秀頼は片桐勝元に命じて伽藍を再建したと。
あ、
これがね、現在の伽藍だそうです。
そうですか。ということはかなり古いですね。
そうですよ。
そうなんですね。
で、また幕末というんですかね、まず明治天皇、
はい、
から御閉山祈願の聖樹でさらに、
うん、
霊徳を高めましてね、
はい、
まあ一般庶民にも信仰が非常に厚いという。
はい、そんな歴史的背景があったんですね。
という、
うん、
はい、
そうですか。
ほんで、私ごとで申し訳ありませんが、私もね、
はい、
お二人の子供を授かった際ね、安産祈願とお礼参りでね、ここは行ってるんですね。初心が残ってました。
あ、そうなんですねそうですか。もう荻野さんにとってもゆかりの場所、
ね、そうなんです
ね、
はい、
とても人気の場所ですね。はい、
ほんであとね、境内で梅の見どころもございましてね、本堂の西側を上がると阿弥陀堂というのがあるんですけど、はい、朱色の欄干の前に咲くね、
はい、
紅白の梅、
あ、綺麗ですね、はい、いいですね、
これが見頃でね、まあお寺と梅のコラボレーションというんですか、非常に美しくてね、
はい、
ここで立ち止まって写真撮る人が多かったですね。
あ、そうなんですね。ハイキング行かれるというよりもこうやってね、お寺を回られるという方もたくさんいらっしゃるでしょうからね。
そうですね、
はい、写真スポットになってるんですね。
はい、私も撮りました。
あ、もちろん
手前が白で、
はい、
後方にね、
赤の、そうなんですね。素敵ですね、お寺と梅のコントラストがね。
そうですね、はい、また絵になりますよこれ ね、
ね、
お堂と、ね、梅いう感じで、
ね、この季節ならではですね、はい、はい、さあそしてここからは
そうね、はい、阿弥陀堂をこう山側に進みますとね、例の中山梅林、
はい、
観音公園に出てまいりましてね、
はい、
もうここは梅の花一色でした ね、
うん、はい、ね、ちょうど見頃だとおっしゃってました、はいはい、行かれた時が、はい、
で公園はね、マヤ勾配、
マヤ勾配、うん、
はい、それから白加賀、
白加賀、
はい、などやっぱし主に7品種の梅が植えられてそうなんですよ、うん、
あ、そんなに品種があるんですね、はい、
ほんで約1000本ということで、
は
い、 色と香りを競ってましたね。
あ、そうでしたか。
で、公園の中央にはね、観音菩薩像がありまして、で、三方の山肌には梅林がばー広がってるんですね、うんうん、
はい、
ほんで回遊路がありまして、そこを行きますと山全体の梅林が鑑賞できるということで、はい、またね、梅に混じってあの椿や、またあの山椒の花も色を添えてね、
うん、
実に美しかったですね。
そうなんですね、はい、はあ、いい時間がここでも堪能できますね。
そうですね、
うん、
でこの梅林を堪能しましてね、
うん、
で、あの公園の山側へ回り込みますとね、もうこの長石、一丁目の長石と地蔵ね、はい、山がありましたね、
はい、ここからじゃあもう参道に入っていく、はい、ということなんですね。
ここから参道に入る、
うん、はい、
で左手にはね、荒井川が流れまして、うん、この木橋を渡りますと奥の院18丁、
はい、
奥の院まで18丁なんですね、
うん、はい、
続く参道コースになりましてね、
はい、
まあ、あの上りですから厳しくなる。
そうですね、そうですね、ここからはちょっと山の様相が入ってきます ね,
ね、
は
い、石段ありね、いろいろとございましたね、
はい、
でね、宝塚自然休養林というシンボル広場というのがあるんですね、はい、ここまで来ますとね、地図では、私のマップでは直進して、うん、木製の地震のダムの前を通って登ることになってたんですが、
はい、
広場前の山肌を見ますとね、参道がありまして、2丁目の長石があることに気づきましてね、
はい、
でこちらへ回り込んだんですよ。
なるほど、
はい、そうするとね、ここにはもう参道本堂ですよという標識がありましたね、
はい、じゃあ長石をたどりながら歩いていかれるということですね。
あとはそこの長石と地蔵の、あの石仏ですか、
はい、
これを追って、登ったということですね、
はい、
はいはい、
ここからはどうでしょうか、見どころなどはありましたでしょうか。
だから長石を追ってますので、あの十丁石のある街道を登りますとね、
はい、
東屋がありまして、展望所からの絶景がありましたけども、
はい、
この日はちょっと霞んでましたね。
あ、そうでしたか、春霞だったんですね、はいはい、
さらに進むと、目指していたあの御仏園地、
はい、
岩園地に着きましてね、あの2つの巨岩の御仏岩と祭礼跡の地蔵尊がやっぱり祀られてまして、
あ、そうなんですね、はい、
これに見入りましたね。
あ、そうでしたか、はい、
これは私の好きなあのスポットなんですよ。
うん、そうなんですね。沖野さんお好きなパワースポット。
パワースポット
ですね、はい、
でここからもね、眺望もよく大阪平野が望めましたね、
はい
はい、でさらに登りますとね、11丁を過ぎるとあの分岐点がありましてね、はい、ここからあの奥の参道と、それからあの中山最高峰分かれるんです、
はい、奥の院に行く道と中山の上に行く道、はい、登山道とに分かれるということですね。
だから、はい、ここからあの参道長石から離れまして、ね、中山山頂コースを取りましたね、
はい、ハイキングコースに行かれたということですね、はい、
なあ、ここが非常に狭くてね、
あ、そうでしたか
両脇から白髪が迫りますし、石段もあるという形で、もう細い道をね、延々と登りましたね、
はい、
ただ脇にはね、あの円形の石塚などもありまして、
あ、やっぱりここら辺もちょっと参道の、
そう、
ね、あの雰囲気があるんですね、
はい、
はい、
で尾根に上がりましたね、
はい、
はい、 ほんで尾根に上がりますと、あとはもうあの同票に従いましてね、
はい、
中山最高峰へ向かうんですけども、この縦走路は万願寺にもつながっておりましてですね、はい、まあ、今回は途中で、の最高の方へ寄って引き返すんですけども、はい、まあ、このコースの途中でね、うん、大峰山が見えるスポットがあるそうなんですけども、
ね、あ、そうなんですね、はい、
地図上は、ちょっとそれがね入り込んでみるんですけども、はい、確認できずにね、
あ、そうでしたか、残念ですね、
ほんで山頂に着いてしまいました。
そうでしたか、はい。山頂はいかがでしたか。
あ、で、うん、山頂ですけどね、うん、もう最高峰478メートル、山頂三角点がありますね、はい、で実は私もう一つの狙いはね、
はい、
花見時期にね、訪れたい大峰山縦走コースというのが、うんうん、ここにあるというのが、聞いてましたんでね、これを確認に来たんですけども、山頂の北側に、ね、あることを確認しましたね。
あ、そうですか。じゃあ行こうと思ったら今度またここを歩くということですね。
そうなんですよ、うん、
はい、
ほんでね、このコースにはね、はい、なんか山陽遊歩道の看板がね、ありましたよ。
山陽遊歩道、
なぜここに山陽かなと思いながら
初めて耳にしましたが、はい、そんなものがあるんですね、はい。
で、あとは展望ですけども、南東側には展望が開けてましてね、
はい、
野瀬の山々が見渡されて、ここで昼食をとったということでございます。
はい、わかりました。ここでではお昼休憩取られたということで、ここでも1曲お送りして、
はい、
スタジオも1曲お送りして休憩取りたいと思います。はい、またこの後後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
今日の山よも山話は、愛媛駅山の会、山水山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えしまして、中山寺から中山最高峰清志高人への気ままハイキングという題してご紹介いただいています。荻野さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、中山さんの、山頂でお昼ご飯を取られて、ここからはじゃあ今度はどちらに向かうんですか。はい、
ここからはですね、奥の院の方へ向かいましたね。
はい、今度奥の院に向かわれたんですね。はい、
ほんで奥の院は標高400メートルぐらいですから、50メートルぐらいだらだらと降りる縦走路になるんですね。
はい、
緩やかな、
緩やかな縦走路、はい、
でこの尾根筋を進みますとね、
はい、
何か伐採された丸太が野ざらしに放置されているような、
あ、そうでしたか、
もう区間がね、
ええ、
続くんですよ。
あ、そうですか、ええ、
これ整理されてるんか何かね、うん、その伐採の意味合いがよくわからなかったんですけど、なんかちょっと寂しい感じも、
あ、そうなんですね、
感じながらね、
ええ
ええ、たどりましたね。
はい、
でこのコースにもね、はい、円形の石塚がありましてね、
うん、
上部はねケルンというんですが、石がずっと積んであるんですね、
はい、
でその頂点にはね、ここも願いがけの石という標識がありましてね、私も願いをかけて石をケルンというんですか、
はい、
積んできました。
あ、そうなんですね。はい、
で下りの長い石段を降りる中でね、実は応神天皇と記された、まあ、御廟、非常に小さい小屋なんですけどね、あることに気づくんですよ。でなぜここで応神天皇さんの名前がね、あるんかなと思って気になってね、今回調べてみたんですけどね、
はい、
奥の院の説話、説法の説ですね、その昔ね、第15代応神天皇の御代に世に疫病が蔓延したそうですよ、
はい、
で人々は応神天皇と政党争いに敗れた、
はい、
押し熊の王子、うん、これ忍という字と熊なんですけど、はい、のたたりであると恐れられていたそうなんですよ、
はい、
たたりだと、
うんね、昔はそうですね。
で天皇はね、はい、たたりを鎮めるために、うん、あの押し熊の王子の墳墓というんだけど、お墓ですね、死者を使わすところ、一羽の白鳥が飛び出しね、その白鳥が奥の院の大岩に降り立ったそうなんですけど、うん、そうしますとね、この大岩より清らかな水が噴き出したということです、
はい、
でこの清水でそれ以来疫病が収まりましてね、推しの熊王子の御霊は、はい、日本で最初の厄除け神として、大石の、祠というの、はい、に祀られたと、岩屋というんですかね、祀られたそうなんです、
はい、
で湧き水は今でもね、うん、大翡翠とか白鳥水として、
はい、
諸益のを払う霊水としてね、信仰を集め今日に至っているというトピックスがありました、
はい、そうなんですね。これ奥の院のところですよね。
そうなんです。
水が奥から流れているところ、あれが白鳥水、大翡翠。
あ、写真も撮ってますね。本堂の左脇ですかね、
左脇ですね、はい、だから本堂の、右の奥の方に王神天皇の小さな御廟があるということ、はい、
そう、
そんな歴史があったんですね。知りませんでした、ね、ありがとうございます勉強になりました、はい、
ほんでね、まあ、一方この寺院ですけどね、はい、大正6年という1578年ですから約440年前ですかね、はい、ここでも荒木村重が出てくるんです、の乱でね、消失したそうですね。
あ、そうなんですね、
はい、はい、で当時唐山はこの地に、うん、高野山や比叡山に匹敵するほどの寺の量を備えていたと。
あ、その時大きな
伝わっている
お寺、
うん、資料を見ましたね。
あ、そうでしたか、はい、
はい、そういうね、由緒ある寺院だという、奥の院であるということですね、はい、
とても雰囲気のいい場所ですね、はい、あちらもね、はいはい、
でもここからはね、高神さんへ降りるんですけども、はい、結構ここ森が深いですね。
あ、そうですか、ね、はい、
その中で細い階段を降りますと、うん、整備された道に出て、米谷とかふんですけども、はい、高原へ出ます、
はい、
でこの舞谷高原へいますのはね、まあ露出した砂地に低い松が微妙に入っていましてね、
うん、
まあ、自然が作り出した美しい、はい、庭というんですか、うん、いうような感じのするところで、
はい、
はい、くつろげます。
なるほどそうですね、はい、
で高原を過ぎますとね、もう清志高人 2.3 キロという標識がありまして、
はい、
ここからねまた山道に戻るんですけども、
うん
うん、はい、急な坂を下りますと展望が開けてね、兜山や西側には大阪平野も広がる眺望がありました。
はい、
でこれで、終わりかなと思ってましたら、うん、続く岩場の難所もありましてね。
そうなんですね、はい、
ロープもぶら下がったりしてました。
そんなところがあるんですね、はい、中山さんね、はい、
でこれを通していただきますとね、の大林寺の墓地に、
うん、
着くんですけども、ここではねお地蔵様の六道、
はい、
の石碑がありましたね。
ああ、そうですか、はい、
で六道ってね、なんかな思って、もうちゃんと説明書きがしてあったんですけども、六道とは天神、
はい、
修羅、畜生、餓鬼、地獄の道を説いてるそうです、お地蔵さんが、その石碑があったということです、
はい、
でここから石段を駆け下りますとね、 もう左手に工人さんへのあの露店、
はい、あもう一気に町になってしまいますね。
はい、続いてましてね、はい、参道で、から山門に至ると、
はい、
でここの山門拝礼して、入りますとね、正面に清志工人清張寺本堂がね見えます、
はい、
でご本尊はねやはり大日如来だそうですよ、
はい、
で冒頭に説明しました中山寺のね、五重の塔の話しましたね、あの心柱も大日如来だそうです。
あそうなんですね、はいはい、
ほんで東西南北にそれぞれ菩薩を配置してね、うんはい、祀られてるということで、
あそうですか、なるほど、はい、
でここでやはり大日如来ですか、
はい、ご本尊が、はいはい、大日如来とおっしゃってました、はい、
で進みますとね、樹齢が400年という一丁の巨木がありましてね、
うん、
それを背に、左へ折れますとね、清志工人の天道に向かう参道がございまして、
はい、
朱色の欄干が なってるんですが、両脇にはね、
はい、
布袋尊が両側に鎮座してお迎えしてくれましたね、
はい、あそうですか、はい、
これを進んで拝殿ということになります、うんうん、
なるほど、はい、
でここからね、奥にある神殿作りの御法堂を言う、うん、法を守るという字なんですけども、はい、神殿作りで、ね、景観が非常に美しい、でここからがねまたトピックスにですね、はい、背面にあるのがね荒神遺構の榊という説明がありました、うん、標識がありましたけど、用語影とそれが工場の甲ですねと書いて用語と読むんですけども、はい、榊が植えられてるんですよ、
うんうんはい、
でこの榊にいますのはね成長時ですね、
はい、
改装の際に榊に工人村が降り立ったとされ熱い信仰を集めていますという、うん、なんか由緒ある榊なんだそうです、
は
い、
そうなんですね、
でこの榊はね、鉄枠に囲まれて保護されていますが、
はい、
枠内に投げ込まれた賽銭をね、
はい、
備えられた錠で拾うとお守りになって金運がつくということです、
は
い
ほうお賽銭はどなたかが投げたお賽銭、自分じゃなくて、は
い、そう
どなたかが投げたお賽銭を
上で駆け寄せて
駆け寄せて
持って帰ると、
持って帰る、すごい不思議な形ですね。
そうですね、はい、これがね、結局お守りになって金運がつく、
面白い
正しいです、
正しい、はい、
次回来た時は倍返しで返せと、
はい、なるほど、100円取ったら次来たら200円
とそうそう
入れなさいと、なるほど、面白いですね、
面白いでしょ、初めて知りましたね、
荻野さん取られたんですか、
取りました、もちろん
ちなみにおいくら、
あ10円
じゃあ次20円をお返しください面白い、そんなものがあるんですね、はい、
面白いでしょ、
初めて知りました。
でこの後ね、やっぱし順次書道をお参りしましてね、
はい、ここもやはりお堂がたくさんあるんですね、
まだありますんで、で山腹につけられた石段を登りますとね、はい、宝稲荷寺、
うん、
これも神社ですね、
はい、
これをお参りして進みますと清志工人清張寺本堂に、
はい
はい、たどり着きましたね、
なるほど、はい、
ここでも参拝、
はい、
で山門を下りますとね、一願地蔵さんと立派の大きな立像がありましてね、ここでもまた願いをかけると、
はい、なんか荻野さんたくさん願いをかけながら歩く道ですね
願い事、
ね、たくさんかけられそうです
ほんでね、はい、やはり工人さんいますと、うんうん、私はね山かまどの神として
ね、
火の神台所神として認識がなかったんですからね、 今回回ってみましたね、
はい、
境内は神仏集合の境内が色を濃く、
はい、
神仏霊場巡礼の道となってますんで、ね、やはり千年の歴史に信仰の深さを知ったと。
あ、はい、そうですか、はい、
だから山だけでなくしてここをね、散策されるのもすごく勉強になりますよね。
ね、そうですね、はい、
そういうことで、今回は一人歩きを満喫した。
本当大満喫ですね、皆さん、はい、
俳句と歴史探訪でございました、はい、以上でございます。
はい、ありがとうございます。今回梅の便りとおっしゃってましたけども、梅だけでなくて、
はい
はい、もうこの寺院も一緒に回られると、はい、本当に探訪がたくさんできるということですね、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、ということで今日荻野さんに中山寺から中山最高峰清志高人への気まま俳句ご紹介いただきました。荻野さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、山よもやま話のコーナーでした。